なぜ可愛いデザインを選んだのでしょうか。水に入れば同じでは。と、ここまで考えているかわからないですが。はい、本日もおまけボイスオーディオコメンタリー始めていきたいと思います。サンティール・リアン様、ブラッド・バートレット様、ご両名この度はご依頼誠にありがとうございます。日野とジントです。ボイスリミックス、サウンドリミックスか、ちょっとこれを納品するのは今回初めてですね。素敵な機会をありがとうございました。今回もご依頼をいただいたときに、これはあのアランさんの声と組み合わされるんだろうなって思って楽しく撮ってたんですけど、まあそれを自分の手で編集させていただけるとは夢にも思っておらず、でリミックス系はそれが得意だって言ってる VA さんいっぱいいらっしゃったんでね、例えば皆様じゃない、お二人プレイヤーさん方、お二人のね目で、お眼鏡かなった方に行くのかな、どういうのが出てくるんだろうなって思ってたら、まさかの自分の編集で、楽しませていただきました、ね、というわけで今回は日野との音声だけでなくね、アランさんの音声もこの手のひらの上ですよ。アランさん聞いてる？今回はあなたの声も好きにいじらせていただきました。というわけで楽しんでください。コメンタリーでもガンガンこすっていきます。よろしくお願いします。もういつになく楽しげに喋らせていただきたいと思います。なので今回はその自分で作った音声もそうですけれども、当然そのパートナー役としてのサンティールさん役のアランさんの音声もがっつり納品時点からもう聞いてはいたんですけれども、それをいざ組み合わせるってなった時の考え方とか、その音声の技術的な組み合わせの感覚もそうですし、こういう感情でこう作ってらっしゃるんだ、アランさんはこういう風に作ってんだな、あこういうところに工夫が入れてるんだとか、あこの演技の仕方うまいなとか思いながら、こうそういう意味でも気づきや気づきや発見一緒かでも気づきや発見の多い機会を楽しませていただきました。 BGM も結構ねこういうのはお好きなので、この曲いいなとか、こういう風に使ったらどうかなっていうのを探しながら作らせていただきました。なんでちょっとねそのセリフとかそういう組み合わせのこととか少しお話しできればなって思ってます。まあまずそのねやっぱりこの二人の関係性って尊いなーって思って楽しんでましたし、いざ夏っていうシチュエーションになった時にこう来るよねプラット君はねって思いながら見てたり、またちょっとしっかりしたところのあるというか、その僕年人のブラッドさんをこうなんだよっていう風にやっていくスタンスのサンティールさんですけれども、どっちかっていうと今回は年相応の可愛らしい女の子というか、キャッキャと跳ね回るような印象のあるそんな姿が可愛らしいなと思って、その音声の何度も何度も聞いて、この位置かなとかこういう配置にしてバランス組もうかなってやってたのが良かったなって思います。そうなんですよね、その演技指示の方にありましたけれども、もう二人とも大真面目なんですけれどもね、大真面目なんだけれども、そのこれはやっぱりお二人がどういう環境でここまで来たのかな、情操教育じゃないけどどういうものを培ってきたのかなっていうのがぶつかり合った結果がこうなってるんだなって思うと面白いなって思います。もう冒頭からね可愛いでしょって言って自分から来るサンティールさん本当に愛らしいんですよね。ブラッドさんのね、まあ、水着っていうもの、まあ当然一般常識みたいなことでね把握してはいるものもいるものも 目の当たりにした瞬間ジッパー上げに行くんだっていうね。ああ、こういうことする人なんだっていうふうに気づきがあったのも日の戸としては面白かったです。やっぱ肌の露出っていうものがね、その聖職者って立場のブラッドさんからしたら、いろんな分別、その区別というか明確な線引きのある事柄だったんだなっていうのが垣間見えて、あ、これはなんかそう、最初にその収録でこの話で原稿を見させていただいた時に、あ、こういうところがいわゆる彼の譲れない点なんだって思って、なんかそのいわゆるそのブラッドさんの僕年人って言葉っていわゆるフラットなとか、その揺るがないっていう安定性っていうことにもつながるとは思うんですけども、そういうところであらゆるものに対して大地のように揺るがないというか、薙のようにかわしていくというか、そういうところがどこかしらある人だと思ってたんですけど、こういうその俗っぽいその価値観の現れっていうのは、ああこれはキャラクターさんの面白いところだなって思って、ブラッド君の面白いところだなっていうのがあってこれはどう演じていこうかなって自分で作ってる時に思ってました。そう、お似合いでっていうのは多分そのだからこの貢ぎですか、はい、とてもよくお似合いでっていうのはある意味そのリップサービスくらいの軽い感覚で彼は言ってたんだろうなって思ったんでしょうね、思ったんですね。その軽い言葉選びでそう言おうってある意味決め打ちしてたんだろうけれども、目の当たりにしたらその歯だよっていうことで体が動いちゃうんだろうなっていうのは、あー、この一文だけですごく面白いところが詰まってるなって思いました。でもそこに対してのアランさんのサンティールさん、とっても可愛らしい、早く行こうよっていうところにもいきなり手出して止めに来るんですよね。そりゃなんでよってなりますよ。多分その二人で一緒にいて、そのブラッドさんの方がサンティールさんにそのいわゆるそのスキンシップみたいになりそうな動きって多分ないんだろうなって思うし、手を出してアプローチされるようなことってないんだろうなって思っていたので、こういうまあ接触のあるようなムーブっていうのはお互いやっぱりそのいつもと違うんだろうなって、それに対してもう肌が見えすぎているのではっていうコメントもですね、いえすみませんそのって言いよどんでる感覚もやっぱり彼の中ではこれまであんまり見せてくれたことのないところだろうなって思いましたしね。肌が見えすぎているっていうのって現代人の感覚からしたら、そのまあ女性が男性に肌を見せているっていうのは、まあそれこそいろんなパターンはありますけど、おおむねそれって好意があるわけじゃないですか。その相手に対して見せても構わないっていう許容であったりとか、それこそそのなんだろう、肉食系じゃないですけど物にしてやろうみたいなアプローチの一端だったりするとは思うんですけれども、少なくとも心を許してくれてる相手にやはりある意味それを防ぐ、カバーリングするっていう価値観がその言葉足りずでも行動でが出ちゃう、そこに対してそういうもんだろうがこの野郎っていうことですよね。もちろんそのサンティールさんがね、そのなんだろう、そのまあいわゆる品のないような発想で肌を見せに行くタイプでは絶対ないとは思うんですけれども、でもこの水着を選ぶにあたって可愛い水着を選んでブラッドに褒めてもらいたい、言ってもらいたいんだ、自分のアプローチまあそうですね、アプローチになるのかな、受け止めてほしいんだ、そしてあなたに言ってもらいたいんだっていうのがあるのが、まあ、早速出鼻くじかれるわけですよね。 なかなか自分から触れに来ないだろう、ブラッドさんの素早いムーブで。可愛いって言って欲しかったってついに言葉になっちゃうわけですよね。自分から言いたくないでしょうね、こんなことって思います。そのここら辺はそのアランさんのその波のある演技、その思いっきりバーンって言ったり、そのバカーって言ったりっていう、アランさんのそういうそのなんか感情がガーって出て、でもそれを緻密にコントロールして全然違う調子で聞かせてくれる、すごいあのテクニカルな演技をされるんですけれども、まあヒロトは勝手にそう思ってるんですけれども、それでいてその可愛らしい女の子のあの波のあるこうでこうなんだよっていう感情表現が、水着ってそういうものでしょうから、もうまでに集まってるなって思って、ここの音声はすごくいいなって思って、編集の時って何度も同じところ聞き返したりするんですけれども、ここは余計に聞き返してましたね。あーうまいなー、すごいなーって思って、まあキャラクター性っていうのもあると思うんですけれども、そのサティちゃんのそのキュートなところというか可愛らしさの特に詰まってる段だなって思って聞いてました。まあでもそんなサンティールさんに対してえってもうこれあのいただいた時、その収録でいただいた時は当然ブラッドのブラッド君のセリフしか分かんない状態でしたけど、肌が見えすぎているのではの後に、え失礼しましたって文章があったわけで、あこれ余計なこと言ったんだろうな。なんかこれ余計すげえ余計なことをブラッド君言っちゃってがっつりサティから食らったんだろうなと思って、だからそこでアランさんの音声が納品された、ああこういうリアクションねっていう、そりゃああうん怒られるねブラッドって思って、え失礼しましたって言っちゃう、肌が見えすぎていることに対しての反発のリアクションは意外だったんですよね。えって言っちゃう、失礼しました、はい可愛いと思いますよ、そうかそう言えばいいのか、そう答えるっていうような、まあでも可愛いと思うっていう感覚自体は多分本当なんだと思うんですよね。サティちゃんの求めてくる求めていたものに対しては全然答えられてないんだけれども、でもなあ例えばやっぱりその好きに好意のある人から可愛いって言われたらそりゃ嬉しいよねっていうのもあるし、だからこそそのならいいですって言って胸を張ってるのかな、腰に手を当ててグッてやってるのかなとか、そんなリアクションになっちゃうサティちゃんも可愛いなって、本当に可愛いなって思いますし、でまあ前開けちゃダメってね、これはやっぱり水着っていう、まあ、非日常、夏の非日常の一番大きいところですよね。まあ、水着浴衣って、PPP さんのイラストにもね、やってますけれどもね。そこで、ちょっと前段で話した感じですけど、好意の持ってる人に対して、魅力的に思ってほしい。で、いつもと違う自分を褒めてほしいし、なんだったらそうした非日常を一緒に楽しみたいっていう感覚からしたら、やっぱりなんか多分一日かけて何日かかけてじっくり選んだサティちゃんの水着なんでしょうからね、せめて前開けちゃダメっていう言葉ですよね。なんだろう、男性の感覚からしたら一緒に海なりプールなりって言って水着を見せてくれてる女性からそれを言ってもらえるってそりゃ嬉しいことだと思うんですよね。 それはもうさっき喋った通りではありますけど、それってやっぱり好意であるとか、少なくともマイナスの感情から生まれる言葉ではないので。でもまあブラッドさんの前をですかっていう話ですよ。お腹が冷えたり怪我をしてしまうのではですよ。あ、そういうところから、え、悩むんだっていう。せっかく頑張って選んだんだもんって言って、ちゃんと見てほしいよっていうような、そのね、感情の矢印がめちゃくちゃにブラッドさんには突き刺さってるんでしょうに、すごいな、何も感じないのかまで思ってしまうくらいの前をですか、前開けちゃダメ、前をですか、ちゃんと見てほしいよ、見てほしいよに対してはもう実利で返してますからね。お腹冷えちゃわない、怪我しないっていう。いやー、うん、そうね、いや、うん、ごもっともなんですけどブラッドさん、まあそうよ、うん、まあそのね、まあ日野ともよう言われますけど、デリカシーとかさっていうね、なんかうん、その気持ちは言いたくなる気持ちはわかるが、ムードとかさっていうだからこそ面白いんですけど。でまあそこからうーんって言ってね、ここはヒノトが収録の際に一番遊んでたところでした。いやーまあいっぱい悩もうって思ったんですよね。この原稿を最初にいただいた時の話に戻るので、まあ結構前の話なんですけど、だからサティちゃんの原稿もない状態でだったんですけど、水着ですかお似合いでっていうので、水着の前を閉めてます、で肌が見えすぎてるのではって、これは多分宗教家としての一種の彼の矜持、培われたものだと思うんですよね。そういうふうに考えた時に、でもこの全体のコミカルな雰囲気がきっとあるだろう、そんな音声になるだろうし、きっとアランさんだってそういう出力をしてくるだろうって思っていたので、一番今回の原稿の中でブラッドさんの感情を乗っけられるとこってここかなって思ったんですよね。当然その悩んでるのが伝われば大丈夫ですっていう風に、こんないなくなるとは絶対に思ってらっしゃらなかったと思うので、軽く8部には書いてありましたけれども、せっかくだからものすごい悩んでみようかって思ったんですよね。散々そのサティちゃんからの恋、女性の側からのそのプラスの感情が来てるんだよって今コメンタリーでも何回か喋りましたけれども、そうは言ってもブラッドさんの培われた世界にはそれは別に関係なくって、宗教であるとか、あるいはその肌を見せるっていうことに関しては即座に体が動くぐらいのリアクションを取る人なわけなんですよね。そういうふうに思ってたら、本当に一番最初の鉄面皮の頃だったらいざ知らず、でも多分今のブラッドさんだったら目に見えて分かりやすいリアクションをするだろうな、その様子はすごくコミカルに映るだろうなって思ったんですよね。でせっかくだから日野との方でも原稿を見ていた時のアドリブとして、そういう風に演じさせてもらったらどうかなって思って、今回勝手ながらたくさんうんうならせていただきました。それが決してその発注をしてくださった際のプレイヤーさんお二人方のイメージから外れていないことを祈りながら納品をさせていただいたのもありますが、こうして音声を自分に任せていただけたっていうことは、それも受け止めていただいたのかなって少し心がほっとしています。うーんってうなりながら、いろんなうなり方をするだろうなって思ったし、うなってる中にはいろんな考え方があったと思うんですよね。当然その口に出した実利上お腹壊すよとかさっていうところは、そうは言った手前 前を開けてもらっていいのだろうかであるとか、いやしかし結局お腹を壊してしまったら、それが今後に響いてしまったらとかって多分先々を考えただろうし、しかしそもそもそうして肌をさらけ出すことはとか、例えばその彼の関する宗教の教義ともしかしたら手を合わせていたのかもしれないし、でもしかしたら他の人から見た二人のことを第三者視点で考えていたのかもしれないし、とにかくいろんなことを悩む時間を表現させていただいたっていう感じですね。まあここはね、そのアランさんはさすがです。アランさんのおまけボイスの方ではこれに関してすごく綺麗に対応する音声を作ってくださっていた。やっぱりこういうところのセンスはあの人はすごいなって思います。まあ特にその編集した結果を聞いていただくと分かりやすいと思うんですけれども、アランさんって結構音声をパンフリっていうんですけど、左右に振ってキャラクターの位置関係をすごく綺麗に表現してくれるんですよね。で本当は正直その音源をざっと聞いた時に日野としてもそこもうちょっと強くしようかなって思ってたんですけど、組み合わせてみた際に予想以上に綺麗にそのパンフリ音声の配置が効いていて、何にも細かい設定をしなくっても音声をきれいに並べるだけで、そのうんうんうなってるブラッドさんの左右をちょっとチョロチョロしてうなり声の合図を入れてるようなサティちゃんがすぐ表現できるように作ってくださっていて、で最終的にブラッドがうんって言って悩みの答えを出す瞬間に合わさった気づき、その様子で、あ、答えが出るんだっていうサティちゃんのリアクションっていうところまできっちり作っていて、いやーこういうのはそのアランさんやっぱすげえなーって思って、そういう意味でもその編集をさせていただいて嬉しいなーって思ったところでした。なんで相槌が細かくキャラクターに乗っかるように言って作っていたのも楽しかったです。最終的にはその前だけならって言って、その前だけならって結論を出したのは、言葉通りサンディールの楽しみを無限にもできませんからね。相手をおもんばかった気持ちがついに上回ったっていうのがこの二人の掛け合いの肝だなって思って、一番大事なところだなって思って、この一言はすごくいいセリフだよなって。いろんなものを培ってきたブラッドさんで、サティちゃんとぶつかったりして、あれこれ、感情が研磨されたり、表に出てくるようになったりであったと思うんですけど、それがついにやっぱり、彼女の楽しみ、彼女の感情を、掲げるようになって、そのためにこういう彼女の要望に応えてっていう決断末なので、このセリフは日野が作る時も何回も撮り直していいなって思っていました。それに対して遊ぼうって引っ張ってくれる、その本当にそのお互いがお互いのいろんなところを補い合いつつも、多分これからもずっとぶつかったりしてキャッキャしてるとは思うんですけれど、そういうところが溢れ出してるいい組み合わせで、いい最後の2つのセリフだなって思いました。まあでも遊ぼって言ってるアランさんも可愛いですよね。この可愛らしさ、こういう表現がさらっとできるっていう演者であるっていう意味でアランさんすごいなって思うし、そのこういう形でその何度も共演させていただけるっていうのは本当に貴重な機会だと思っているので、さらにそこにその方の音声を預からせていただいて編集前させていただけるっていう機会は本当に得難いものだと思いましたので、ありがたい限りでございました。 そんな風に音声を作っていましたけれども、今回 BGM もねちょこちょことフリーのものを見繕わせていただいて使わさせていただきました。音声の制作者の方々にはこの場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございます。音声に関してもこの雰囲気を崩しすぎないようにっていうことで作らせていただきましたが、 SE なんかもちょっと入れてみてね、少しはそのボイスドラマらしい可愛らしい二人の一幕になったんではないかなと思います。なので当然その二人のやりとりが最重要で作らせていただきましたので、そこを楽しんでいただければありがたく思います。いや本当に今回は編集、人様の音声を預からせていただいて、人様のキャラクターを二人を預からせていただいて形作らせていただけるっていう素敵な機会をいただいたこと、本当にありがたく思っております。夏の二人の様子なんでね、どんな風にはしゃいでんのかなとか、その様子を想像するだけでも楽しいですし、また今後のこれを乗り越えて秋とか冬になってって、冬になってったらもうね、その格好寒いですよとか言い出すのかなとかそのブラッドさんの愛すべき僕年人ぶりっていうのは日野とはすごい気に入っているところなので、今後も彼のそんなところを見させていただきながら、サンティールの彼女のすごく明るく元気なところっていうのと一緒に見させていただきたいなって思っています。改めまして今回は貴重な機会をありがとうございました。では、本日、日野と仁とオーディオコメンタリーおしゃべりさせていただきました。どうかお二人ともそのすごく暑いのでね体調崩しがちになってしまう時期だと思います。お体、最優先にして過ごしてください。では今回もありがとうございました。日野と仁とでした。また。